リスタート、もう一度ここから始めよう。おはようございます。パーソナリティのリスタートコンシェルジュ横山由香津です。この番組は自分らしく生きるをテーマにリスタートしていきたい方、ここから新しい動きをしていきたい方、もう一度今やっていることを再構築していきたい方にラジオを通してメッセージをお届けします。またゲストの方に今の思い、リスタートへの思いをお伺いする、そういう番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、改めましておはようございます。横山由香津です。今日はですね、スタジオでの収録、そしてですねゲストの方に来ていただいております。心と体のリラクゼーションサロン、アルコバレーのオーナーセラピストでありイベント放送局のパーソナリティもある安江さん、本日ゲストです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します。久々のこのブースでのね、収録いかがですか？
はい、いやなんかあの3ヶ月ぶりですかね。
ですよね。
めっちゃ緊張しますわ。
まあ安江さんにはですね、はい、この番組何度か来ていただくことはあるんですけども、まあ、このですねいろんなことがあった中でのお話を伺いたいなと思っての今日来ていただいてます。まず自己紹介からお願いいたします。
はい、私はですね、心と体のリラクゼーションサロンをしているセラピストです。あなた色を見つけるお手伝いということでですね、唯一無二のあなたをですね、施術が、アロマトリートメントやタロットオラクルカードを、読んだりとかですね、あとあのヒーリング、霊気ヒーリングというのを、今サロンでしています。はい、まあ、心と体っていうのはね全くあの同じものなの、一体なんで、どちらもかけてもあのやっぱりアンバランスになってしまうので、うん、どちらからでもアプローチできて、その方本来の姿になっていただくっていうお手伝いをしています。
ね、ということでですね、まあ、そんなこう安江さんなんですけどもね、まあ、サロンとしてはねずっとされてきた部分もありましたけど、はい、この半年、
はい、
やっぱりいろんな流れがある中でお仕事のあり方も変わってきたのかなと思ったんですけども、はい、いかがですか？はい、
そうですね、仕事がですねちょうど4月以降、うん、まあ、大体3月ぐらいからだんだんもう本当に激減していって、はい、で、あの、まあ、その自粛っていう期間で時間がすごく、まあまあ普段からなんですけど、うんうん、より一層自分の時間をたくさん持ってた、うん、のでですね、うん、まあ、自分の内側に入ったりとかして、ちょっとヨガをして瞑想したりして、うんうん、であとあのそうですね、あのオンラインヨガっていうのを始めたんですけども、うんうんうん、はい、はい、であのリモートで、うん、あのヨガのヨガを受けたい方をマンツーマンで、
うんうん、
それはあのこの6ヶ月っていうかね、その最近のことですね。
このリモートというか、はい、オンラインっていうのは、うんうん、これまではされたことってあったんですか？
もう全く初めてですね、うんうんうん、リモート自体あんまりしたことがなかったので、まあお友達とですね、まあちょっと遠くの方とリモートでお話しするとか、まあそんな程度で、まああの他の方のオンラインヨガを始めたいなと思った時に、他の方がちょっとやられてるのがあったので受けてみて、あ、なんかすごく楽しいなと思って、でちょうどあの、まあ、モニターを募集させてもらって、
うんうんうん、
で自分も初めてなので、はい、どういう感じかなっていうのが分からなかったので、うん、まあでもやってみたら、あ、まあまあ、 あのできるなって、
うんうんうんうん、
で受ける方も、うん、なんかそんなに 全く初めての方もいらっしゃったんですけど、うん、割とゆっくり相手の、受けてくださる方のペースを考えて、うん、まあ、その方のなりたいこととか、まあ、そういうのを聞きながら、まあ、ゆっくりするなっていう感じだったですね、はい。
どうですか、その対面との違い、はい、オンラインを通してですね、うん、何をこう安井さんこうお伝えするとき大切にされてましたか。
まあ、私のヨガは他の方は知らないですけど、うん、私のヨガは頑張らない、
ほう、
無理をしない、
ほう、
人と比べない、
うん、
まあ、マンツーマンなんで、ね、うん、比べようがないんですけど、そして気持ちいい、とにかく気持ちいい、心地いいのをずっと広げる、
うんうんうん、
を感じていただきたいっていうのが、うんうん、まあ、これが一応なんか皆さんにはお伝えするので、
うん、
絶対無理しないでくださいねっていうのと、うん、なりたい自分を、うん、そうしながらなりたい自分になっていくっていうのを、うんうんうん、お伝えしてですね、うん、まあ、楽しく、うん、心地よくしていただいたらいいかなって思ってますね、うんうんうんうん、
どうですかこう、うん、されてきて、
うん、
安井さんの中でのこの、はい、感じ方、
はい、
オンラインを通してもそうですし、はい、まあ、そのヨガを通してもそうですし、うんうんうん、なんかこの最近 この変化とともに、
はい、
なんか受け取られたことって何かありましたか。
うん、そうですね、やはりね、その方その方のイメージとかなりたいものって一緒なんですけど、もうそれは人それぞれですけど、私もなんかその方と同じような感じの気づきがあったりとかね、うん、やっぱりこうどうしてもこう自分に自信が持てなかったりとか、うん、人と比べてとかいうのがあるので、うん、やっぱりこう自分自身を大切にしながら、うん、自分のイメージとかそういうなりたい自分になっていくっていうのはなんかこう共通してるなと思って、
うん、
だからみんなほとんどみんな一緒なんだなっていう、うんうんうん、やっぱりこうエネルギーの交換、
うん、
私もすごく気づかせてもらいますし、
うんうん、
だから一緒にこうずっとこう成長っていうのかな、
うんうんうん、
気持ちをこうねもうちょっとこうなんていうかな新たにとか、
うん、
こういうこともあるよっていう風なことをお互い気づいていく、
うんうん
うん、まあ、体もそうですね、やっぱり体が開いて柔らかくなると、
うん、
気持ちも柔軟になって柔らかくなるっていう感じなので、いつもやっぱり体って正直だなと思うのと、やっぱり心と体はいつも一緒だなって思いますね。
そうですね。
はい、
まあ、そういう意味で言うとこのリモート、はい、このね、パーソナリティとしてもリモートっていうところではまた新しいこのブースではない、ね、うんうん、収録されたと思うんです、うんうん、その辺はいかがでしたか。はい、
リモートね、初めてした時はなかなか、うん、音がですね、私の方のそういう、うん、ネット環境がなんかあんまり良くなくて、
うんうん、
途切れたりしてて、うん、もう聞いててプツプツって感じ、
うんうんうん、
もう固まってるみたいな感じだったんですけど、まあ、リモートなんでね、もうそういうこともあるだろうっていう、なんかもう全く新しいことの体験、
うん、
ね、っていうかこんなこともできるんやっていうのがね、
うんうんうん、
ちょっと嬉しかったのって、芸能人みたいでちょっと楽しみもあったのと、やっぱりこう慣れ親しんだと場所からしてるのと、うん、
で
こう画面がね目の前に、ね、
うんうんうん、
ね、今日はもうね対策としてね、
うん、
真正面でしたけど、
うん、ね、
前は割とこう斜めに喋りながらみたいな、ラジオ聞いてる人分かれへんと思うけど、今も真正面でね対面してる感じなんで、ちょうどパソコンの画面もこんな感じだったんですね、
うんうんうん、
だからすごいなんか落ち着いてましたね、
うんうんうんうん、
あんまり楽しく楽しめました、
うんうんうん、まあその収録にしてもお仕事にしても、まあ、このリモートっていうか、うん、まあ、オンラインを作らなくとかっていうのやっぱりやれたことによっての気づきたくさんありましたよね、
う
ん、
そうですね、うんうん、すごくリラックスできたっていうことと、
うんうん、
であとはどうやって伝えたらいいかなっていう、
うん、
まあ、表現方法とか、
うん、
そういうこともちょっと感じましたし、
うん、
ただめっちゃすぐそばにはいないかもしれないけど、
うん、
相手のこうなんかこうじっとこう相手の方をよく観察したりとかね、
うん、
言葉掛けしたりとか、
うん、
なんかそういうことですごく相手の変化とかね、
うん、
なんか今こんな感じかなっていうのがすごくより研ぎ澄まされるみたいな感じなんですよね、うん、
はい、
うん、
それはありましたね。僕もね、
はい、
オンライン、まあ、いろんなね、うん、そのツール使いましたけど、
うん、
以前なら僕苦手だったんです。やっぱ対面の方が好きだったんですけど、
まあ、
こうせざるを得ない状況になってやってみて、
うん、
できるんだなっていう実感ありましたね、
うんうん
うんうん、
そうですね、うん、私もそう思いましたね、うんうんうん、結構なんかあのヨガとかしてても、うん、いやそんななんかもう大丈夫かなと思ったんですけど、うんうん、なんかやる前とやってる最中と終わった後、うんうん、なんだその方がねガーッとこう胸が開いてきて、うんうんうん、こう姿勢がね割とこうピッとこう整ってきはるのを見たときに、はい、あ結構わかるなと思って、うんうんうんうん、今お伺いしたら、うん、あもうすごい楽ですなんかこう呼吸が楽ですとか言われてま、うんうん、っすぐになって胸が腫れてて、うん、それもめっちゃ自然頑張らなくて、うん、むしろなんかやる前の方がぐっと肩に力が入ってる感じだったんですけど、うんうんうん、楽にこう本当にこう胸が開いてもうハートが開いてる感じがして、うんうんうんうん、なんかあのすごくあやればいろいろやってみたら体験することで分かることってあるなと思ったんですね。
そうですよね、うん、だからその先のオンラインで収録で最初音が途切れてたって話も、うん、ある意味そのチャレンジができるから分かったことじゃないですか、うんうん、でそれと、まあ、初めてのことだし、うん、OK だとそれなんか許容できる部分もあるじゃないですか、うん、これが多分ねそのいろんなことに影響してるんだろうな、うん、だからそれでチャレンジしやすい環境だったのかなと思ったんですけどもね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、ただまああのリスナーの方にはねあのリモートでしてますのであのすいません
って、はい、
お聞き苦しいですけど、うんうんうん、っていうことはお伝えしたんですけど、うんうんうん、なんかあの、まあ、分かってくれはるかなと思って、うんうん、でやっぱりちょっとワンテンポずれるこう、うんうんスタジオとつないでるので、うん、あのその担当の、ね、PA さんって、ね、機械音響される方が Q くれはんねんけど、うんうん、やっぱりちょっと後で聞いたらちょっとずれてる、うんうんうん、なんかこう衛星本なんていうの衛星本の、うんうん
はい、イメージわかりますか、うん、
ワンテンポ、うん、ずれてるなみたいな感じだったんですけどまあそれはそれでね
そうなんですよね
あのまあそういうこともあるし、うん、ただもうやっぱりそういうことがなければ、うん、あの新しいこともチャレンジできなかったし
そうそうそうそうですね、うん、本当そうだと思いますね、うんうんうんなんかこうチャレンジも含めたいろんなことにこう、ねうん、やっていける半年だったのかなと思うんですよね、うんうん、まだこの後半ではですね、はい、その振り返りも含めてですね、はい、6ヶ月のことをお聞きしながら後半お話ししていきたいと思います、はい、またよろしくお願いいたします。はい、後半でございます。今日はですね、心と体のリラクゼーションサロンアルクバレーのオーナーセラピストであり夢種法則パーソナリティでもある安江さんにゲストに来ていただきまして、まあ、前半ではですね、まあ、そのお仕事を通じてたんですね、まあ、リモートになって の感じ方変化そしてまあやってみることで分かるということ、まあ、心と体がつながっていること、ね、ヨガの話を通じてですねお話しいただきまして、まあ、後半ではですね引き続きお話伺っていこうと思ってますのでよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そんな中でですね、
はい、
この6ヶ月安江さんの中ではまあ、ね、いかがだったでしょうか。やっぱりいろんなこのことありましたけども、うんはい、振り返ってみてですね、
はい、そうですねあの自分をこうより見つめ直すと か、うん、なんかそれがすごく やってましたね。最初の頃の時もお話したんですけどあの本当に、すごく時間があるので、うんヨガをしたり、うん、あと瞑想したり、うん、そしてあのだいぶ前に買った本が何冊かあって、うん、もうなんか一行読んだだけで寝そうな本ばっかりなんでこんなんこうでやろうとか思いながら で、ねうん、でもなんか読んでみたら、うん、結構読めたんですよね。
うん
でこうなんかこうサクサク頭に入るっていうかあこの本こんな本やってんやと思ってなんかやっぱり買った時よりあのちょうどその時期、
うんうん、
なんかちょうどなんか熟成された感じだったのかなというか、はい、で結構まだね、4月とか3月の終わりとかの時は、
うん、
あのベンチで近くの公園普通の公園なんですけど、
うんうん、
あんまり人もいてないから、うん、あのベンチで本を読んで、うんうん、でもちょっとなんかねちょっとご飯とかを持って行って、うんうん、そこで食べて、うん、でなんかそこで本読んだりとかね、うんうんうんうん、なんかそうやって過ごしててなんかすごい楽しかったですけどね。
桜の時期とかね、
そうそうそうそう、
ね、風も心地よくね、
すごい綺麗な桜、独り占めぐらい見れて、
いいですね、
なんかねものすごい楽しくて、でもなんかずっとだからもう3日間ぐらい、SNS もテレビも一切見ずに、もうずっと自分の中に、まあ、どれぐらい向き合えられたかどうかわかんないんですけど、なんかこうそういう機会があったっていうのが、なんかすごく良かったですね、
どうですか、何かこう、変わったなっていう価値観であったりとか、捉え方っていうのはありましたか。
そうですね、まあ起こったことをね、いろいろ思うのは仕方ない、しゃあないので、もう今自分何ができるかなと思ったことと、自分の内側に向かい合ったことと、で、まあ、嫌だった過去を思い出して、あの時すっごい嫌だったな、でもなんか自分のことすっごい責めたなとか、なんかそういう自分を頑張ったよねって、よしよしって感じでしたりとか、まあ、その掘り起こしみたいなのをやったりとか、あとね、自分の今までやってきてできることをね、紙にブワーって書いていったんですよ。なんかこう困難もできる、困難もできる、困難も、で、まあ、自分の好きなこととはまた別、自分が好きなじゃなくて自分ができること、今まで学んだりとか、そういうことをブワーって上げていって、じゃ あ私こんだけいろいろできることありやんと思って、なんかまあこれをもう少し何かの形で生かしてもいいし、なんかこうそうやって、あのもしこれを求めている人がいたら、それをこう提供できるなって思ったことと、あと私はこれができる、まあ、例えば私は毎日ヨガができる、で、できないことっていうのをその反対に書いていったんですね。
ほう。
で、毎日できない、で、私はできるけどできない人もいるっていう、なんかこう自分はできるけど、できない人の気持ちってこんな感じかなみたいなのを書いていたら、なんかこうお相手の方とか、対面したりとか、相手をこういざサポートしようといった時に、あ、それが、あ、そうか、そういうところかっていうことを、それはすごく感じられたので、なんか それも良かったなと思って、こう一方的になんかこうずっと押し付けるんじゃなくて、あの相手の立場に立ってって言いますけど、やっぱりこう一生懸命なるとどうしてもヒートアップしたりとかねするので、やっぱりあの相手の気持ちを思いやるときに、自分ができないこと、私はこれができる、これができないとかね、なんかそういう対比をしたのが私すごい良かったなと思いましたな。
なんかこう相手の側からなっていく、見ていくってこともですし、今はもしかしてできてないかもしれないけど、できていくこのプロセスも体感できるかもしれないですよね。
そうなんですよね。だからなんかこうそういうのもすごく良かったなって思いましたね。
やっぱ結構この自分自身といいますか、ご自身との対話、会話は多かったですか。
そうですね、あの普段からもね、そんなめっちゃ詰めて仕事してるわけじゃないのに、なんかこう自粛ムードっていうか、もうあの緊急事態宣言でお家にいましょうってなったら、
なりましたね、
あ、じゃあなんかお家にいてできることないかなみたいな、なんかこう自分で自分を楽しむ、なんかこうそういう時期を作って自分を見つめ直す時期が、あの機会があってよかったなと思いました。
そんなその安江さんが想像するこれからという意味ですね、2020年後半もそうですし、これからというところでいうと、何がこう大切になっていくなというふうに思われますか。
そうですね、もうこれね、ずっとあのサロンに来られる方とか、あと、まあ、ヨガを通じて講座を始めたんですけど、で、まあ、コロナでもずっとしばらくお休みしてたんですけど、その自分を好きになるワークっていうのをして、そのワークの中にヨガがついてるっていう、なんか心と からも一緒に、で、一つだけこう特化して体だけするんじゃなくって、必ず心があるのでっていうことで、その中ですごく知ってるのが、自分を大切にすること、で、自分の周りの人も大切にする、そしてその周りの人以外の、もう全然会ったことない方とかも全部こう幸せに、あの大切に、それをこうすごく広げていきたいなと思って、そうするとあのいろんなことで幸せを祈ったりとか、あと、まあ、愛と幸せがねこうずっと広がっていったらいいなっていうことをずっと思ってるんですね。
まずこう自分自身を大切する、満たされるというところが大事ですよね。
そうですね、やっぱりこう自分 をないがしろにして人の幸せはちょっと違うかなって、
うんうん、そうですよね、うん、ついこう犠牲になってとかじゃないですけど、うんうんうん、無理をして頑張って他の方っていう考え方というか、そういう部分もね、うん、今まで持ってる方も僕も含めてあったと思うんですけども、うんうん、そうではなくてまず自分自身ということですよね、
うん、そうですね、うんうんうん、なんかあの本当になんか自分自己犠牲になって、うん、結局一生懸命したのになんていうんかな、あもしあの相手の方がもし自分にこう答えてくれないとか、そういうことだったらもうあんなにしてやったのにみたいな気持ちになるから、うんうんうん、もうそうじゃなくてもう自分から溢れ出る、
うん、そうですね、
もう自然にできる、
うんうん、
なんかそれがすごくいいなと私は思ってるんですけどね、
う
ん
う
ん、
まさに自然の姿ですよね、うんうん、何かしなければないとか、うんうん、意図を持ってではなくて、もうそのままに伝わっていく感じですよね、
でなんかこう喜び合いたい、
うんうんそうですよね、やっぱそういう意味で言うと、その分かち合いから循環になってですね、うん、いろんな流れができてくる、自分から作っていける流れなのかもしれないですよね、
うんうん、そうですね、うんうん、で結構なんか自分がそういうふうに走ってたらまたこう同じようにこう巡り巡ってくる、なんかもう常にもう流すっていう、
う
んうん、でこう循環の中 で,
そうですよ、ね
うん、自分はそう一つのなんていうかな、そういう、まあ、通過点みたいな感じでこう回していけたらいいなと思ってますね、
うんうん、そうですね、はい、だから思いでも何でもそうかもしれませんけど、うん、自分自身に溜め込むんではなくて、うん、やっぱこう 発信していく、まあ、例えば何かでしたら使っていく、生かしていく、うん、その流れを作っていく、流していくことでね、うん、次のものが生まれていくんだろうなと思いますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、でやっぱりこう自分に正直に生きる、
うんうんうん、
こう自分勝手とはまた違うんですけどね、うんうんうん、やっぱこう自分が喜ぶ方に
そうですよね、なんか本当に聞いててその素直にね、うん、自分らしくあるっていうところがすごく大切なのかなと思いますよね、
うんうん、そうですね、なんかそうやってこうなんかこう響き合って喜び合いたいなと思ってるんですけどね、うん、なんかこんな抽象的な言い方で大丈夫ですか、
そこから今聞かれてる方がそこからふと出てくるものが、うんうん、その方の行動だと思うんですね、だから結局お伝えすることはできても気づかれて動かれるのはその人次第じゃないですか、
うんうん、あ、そう、まあ、ね、そうですね、
だからそこから何か、ね、伝わるものがあればいいんじゃないかなと個人的には思ってるんですけどね、
う
ん、
ありがとうございます、うんうん、
ではエンディングの方行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、エンディングでございます、今日はですね、心と体のリラクゼーションサロンアルコバレーのオーナーセラピストであり夢とねパーソナリティもある安江さんにゲストに来ていただきましたが、まずつながり方、安江さんからご紹介をお願いいたします。
はい、ですね、サロンをしておりますので、サロンの名前がですね、あなた色を見つけるサロンアルコバレーので、ホームページがありますので検索していただいたら出てくると思います。それとあとブログがですね、アルコバレーの安江のブログ、ハテナブログをしております、うん、
はい、
であとね、あのフェイスブックなんですけど、これはね、安江っていう名前でしてます。82、漢字の82、ことぶきで、絵画の絵っていうですね、糸編に合うって書くんですけど、はい、それでやっております。あとは夢の種放送局ラジオパーソナリティをしておりますので、はい、それはですね、関西チャンネルの木曜日22時30分から23時まで、愛の架け橋アルコバレーので見ていただけると、はい、番組表が出てまいりますので、はいはい、検索してください、
はい、ということですね、今日、はい、お話いただきましたけど、いかがだったでしょうか。
そうですね、もうあっという間ですね、
あっという間ですねいつも思いますけど、あっという間ですね、
ねえ、すごいですね。
でもなんかこう聞きしてて思ったのは、本当にその心と体、言葉で言うのは簡単かもしれないですけど、それをどのように整えていくかっていうのを、安井さん、その誰かにお伝えする、そのヨガを通してとか、はいはいはい、他のことも含めてですけど、うんうん、体験する体感を通して伝えていらっしゃるんだなってことを、うん、今日改めて聞いてて思ったんですけども、
はい、
うん、
そうですね、うん、やっぱり自分が体験することと、うん、あとまあ一歩踏み出して行動する、うん、なんかもうほんのちょっとだから、あの私体硬いから苦手やねんとかじゃなくて、誰でもできるし、あの本当に呼吸法だけでも十分効果ありますしね、 はい、歩いててもできるし、
そうですよね。
でやっぱりねちょっと体感するだけで全然体って変わるんですよね。びっくりするぐらいっていうか、体は正直ですから、
本当そうですよね。でやっぱりそのやってみることの大切さ、そのラジオのことでもリモートのことでも何でもそうですけど、やってみたからこその気づきってありますよね。
そうですね。
でその中でやっぱりこの、これから改めて思うのは、その自分自身をまず大切にする、自分自身を満たすことから自分があって、身近な周りの人がいて、そしてさらにですよね、その、外にいてっていう、そういう循環の中でいかに私は生きていくかってところも大切なのかなって聞いて思いましたね。
そうですね。やっぱり一人では生きられないし、やっぱりいろんなところでですね、いろんな恵みを受けてますし、人もそうですし、自然もそうですしね、なんかこう自分は生かされてるんだなっていう風にね、感じ取れたら、すごく全然世界が変わってくるなと思いますね。
やっぱそれはね、本当に何か、誰かに何かをしてもらわないと生きていけないではなくて、今何ができるか、自分は何ができるか、私は何ができるか、これを一つ一つこなしていくことが、で各々のポジションでやっていけることなのかなって思ったりしますよね。
そうですね。だから自分の得意なこと、好きなことを生かして、で人に、ね、提供されてもいいと思いますしね。
それは本当にね、感じる部分なので、やっぱりそこでの分かち合いってね、いくことで、お互いに良さをしっかりと認め合うみたいなね、感じが大事なのかなと思いますよね。
そうですね。
まあ、そんな中でですね、今日はまあ安江さんに来ていただきまして、思いをですねお伝えしていただいたんですけども、最後に聞いていただいてメッセージ一言でもいただければと思います。
そうですね。どんなことでもね、自分が思ったことっていうのはですね、もう魂が分かっているので、自分がもうこれだって思うことをちょっと挑戦してみる、チャレンジしてみる、ほんのちょっとでもいいのでね、やりたいなと思ったことをね、ちょっとやってみられたらいいかなと思いますね。ほんまやりたいねんけど、でも後で、あ、こんなんやってどうなんやろうとかね、そういうことではなくて、やりたいと思ったことをちょっとやってみる、体験してみると、また違った感じとか、そこからいろんな学びがあるかなって思いますね。
そのやりたい時にこう動かすなんか、キーポイントとかありますか？もうふと思うまま動いてみたらいい感じですか？
それもありますしね、本当にね、やりたいっていうことしかこう魂は分かってないと思うんですよね。なんか体験したくないことは、あんまり浮かんでこないかなって私は思ってるんですけ ど
逆にその体験したいことが浮かんできて、でも引っかかったりするところは何かの葛藤があるっていうことだと思うんです
ね。それもあるかもしれないですね。だからもう頭で、あ、でも困難してどうやろう、人から困難見られるかなとか、時間ないなとか、なんかそれはこう自分で頭で条件付けをしてるかなと思うので、自分がやりたいと思ったらちょっとやってみたらって思いますね。
そうですね。僕もやっぱこの人とお話聞かせていただく中で、やっぱり動かすことの大切さっていうんですか、でやってみて違いが出て、反応が出て、でついついやっぱり望まない反応とか、嫌な結果とかがあったりすると、止めちゃう可能性もあるんですけど、僕それ動いたからこその、結果だと思うんですよね。動かさなかった、例えば一人家の中にもしいたとしてですね、何もしなかったら動いてはないかも、何もないかもしれないけど、物も動いてないかもしれない、やっぱりこう出てくる反応があるっていうのは受け取れるね、そしてその中で次どうしたらいいかっていうところは、多分安江さんの今されている中でもいろいろ周りの方にね、お伝えされている部分なのかなとお聞きしてて思いました。
ありがとうございます
ということですね、今日はこのあたりで終わらせていただきたいと思うんですけど、本当に今日は、ゲストでいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
またですね、いろいろと見ていただいたりですね、このラジオを通していろいろ受け取っていただきながら、安江さんとつながっていただければと思っております。それではこのあたりで放送を終わらせていただきたいと思います。今日は来ていただきましてありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、
良い週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。